君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
実際には存在しないのに、スマホをかざすと画面に映る風景の中にあいつがいた。そんな経験ないですか？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はコンピューターの画像解析テクノロジー、コンピュータービジョンのお話。義歌大情報知能工学系、菅谷康幸先生を訪ねます。
コンピュータービジョンって何のことなんですか？
簡単に説明するときには画像処理っていうんですけど、はい、画像処理っていうと、まあ画像をなんかごちゃごちゃっといじくるような印象に聞こえちゃうんですけど、うん、あの画像の中に含まれてる、さまざまな情報を、画像の中から取り出してあげようという研究がコンピュータービジョンになります。例えば建物を写真で撮ると、うん、あの写真って二次元のペラペラなものになって、ね、奥行きがなくなってしまうんですけど、うん、その中にもあの実は元々の建物の奥行きの情報っていうのが含まれてて、うん、それをあのコンピュータービジョンの技術を使ってもう一度その奥行きを求めて、うん、あの解析してあげよう。
ペランペランの情報なのに
中にも実は3次元の情報は含まれている、
うん、そこから 3次元を復元するような。
そう、人間の目も、まあ、実は同じようなことをしてるんですけど、うん、人間の目ってこう違う位置に2つついてるので、はい、3次元のシーンを見た時にそれぞれの目にちょっと位置関係が違った絵が入ってくるんですね、うん、手前の物体だと、うん、右と左の目で映る時にズレが大きくなって、うん、遠いものほどズレが小さくなってくるので、うん、コンピュータービジョンの技術でその同じところがどれぐらいずれてるのかっていうのを、うん、あの調べてあげると、はい、奥行きが分かると。なんか1枚だけどちょっと難しいんですけど、2枚とか3枚とかそういう画像を使うとその中の3次元の情報を取り出すことができます、
うん、例えばそういう写真から立体的な情報を取り出すのがコンピュータービジョン。
はい、まあ、あのそれだけじゃなくてさまざまな研究分野、特定の人間を追跡していったり。
特定の人間を追跡、画像でですか？
監視カメラなんか、はい、ビルつけておいて、うん、人がこう動くときにですね、うん、この人物がどう動いてどこに行くのかっていうのを、うん、追跡したりですね。
なんか SF 映画みたいですね。
あ、そういうこともあの、はい、
駅のホームとかでビビビってやってこの人とか言って、はい、あれ現実的にもうあるわけですか今？
そうですね、はい、
ああ SF 映画だけの世界じゃないんですね。
そうですね、個人認証するのに、指紋認証とかっていうのもありますけど、はい、顔認証っていうのも、今あって、個人の顔の認証ではないんですけど、多分皆さんよくご存知なのは今カメラで、うん、あの人の顔を撮るときに笑うとシャッターが切れるっていうのがあると思うんですけど、うん、
ありますあります。不思議ですねあれね。
あれもだから映っている人の顔がどこに人の顔があってというのを認識して、うんうん、さらに 笑い顔だっていうのまで解析したりしてるんですね、うんうん、あの中で。
それが認識されないと落ち込むんですけどね
人によっては、はい、
というようなこともコンピュータービジョンということです、はい、
そうですね。
そうやって言ってみると我々にも随分身近な技術
だと思います。はい、
で先生のところには先日もね、先日っていうかだいぶ前ですけれども、はい、あの初めて伺った時には今やはり先生のテーブルの上にも1枚紙というかカードが置いてありましてね、白いカードなんですけれども、それにブルーの円がぐるっと書いてありまして、これマーカーって言って、これ先生にとって大事なアイテムなんですよね。
そうですね、はい、これをですね まあこれ、まあ、写真この写真を撮るわけなんですけど、
はい、このブルーの丸を撮るわけです、ね、
この丸というのをまずその撮った画像から検出します、はい、うん、この丸が載ってる平面がありますよね、このテーブルが、はい、テーブルが、今どういう傾きになっているのかっていうのを、うん、この丸を検出することによって計算することができます。
カメラに対してのこのテーブルの角度
ということですね、はい、まあ、これでこの丸が載っているテーブルの角度が分かると、それに合わせてここに実際にないものっていうのを、まあ、何でも表示することができるということ。
お化け、
そうですね、今大人気の妖怪とかを出して、
そうなんです、
はい、でしかもこれ出すだけじゃなくって、この丸をまあ、10人動かしてもらうと
それも一緒についていくわけですね。
そうですね、妖怪の裏が見てみたいとか、
もちろん我々が見ているこの現実世界にポッと現れるわけではなくて、
はい、
この今も大きなモニターがありますけれども、そのモニターに映っている画像の中にこの僕らのリアルな世界にはないものが、今赤い車ですけれども、あれがボンと出ちゃうわけですね。
そうですね、はい、
しかも傾きも認識してますので、このマーカーを傾けるとそのお化けも傾きが変わる、
はい、そこにないものも動いて見えるので、うん、まあ、実際になんかこのモニターを見たらですけども、
はい、
本当にそこにそのものがあるように見せることができるという技術を研究してます、
うん、丸の傾きを見るっていうのは、なんかレーザーとか赤外線とか当てて跳ね返ってくるのがどうとかいうわけではなくて、はい、形で見てる、
そうですね、もう単純に絵の情報だけを使ってこの傾きを計算してます、
うん、僕らにはもうなんていうか錯覚もあるのかもしれませんが、もう円にしか見えないんですけれども、ちゃんと傾ければ楕円になってるはずなんですよね。
そうですね、はい、
で今テーブルの上に乗っているのは丸ですけれども、青い丸ですけれども、色変えたり形を変えたりすると違う妖怪を呼び出すこともできるわけです。
そうですね、はい、この、丸のマーカーを使うときにはここにあるのは、まあ、色で、うん、マーカーの種類というのを判別して、はい、まあ、表示するものを変えたり、
はい、これがいつもですね、技科大のオープンキャンパスの時には子どもたちに大人気と。
そうですね、今年のオープンキャンパスでは、はい、妖怪を表示してあ、はい、げたところもまあ大人気でした。
妖怪ウォッチの妖怪。
そうですねオープンキャンパスでやった時にはこの丸は使わずに、うん、ただ色の情報だけを使って青っぽいものを見たら、うんうん、例えば水の妖怪とか、
はい、
赤い色を見たらなんか炎の妖怪とか、
うん、
まあ、ちょっと研究の要素とはちょっとこう簡略化したような形でしたけど、
子どもたちカメラを持って研究室内を歩いたわけですか。
カメラではなくて、タブレットですね、スマホみたいな。
あ、
今もうカメラがついてるじゃないですか。
それを持って技科大内を移動して青いものがあると妖怪出てくるわけですね。
ただこちらで用意してた、うん、まあ、タブレットでしかできなかったので、はい、まあ、この研究室の部屋の中だけで。
それは盛り上がるでしょうね。
そうですね、お子さんはいっぱい来ました
大人の人たちには、はい、まあ、どうしてこんなことができるのかっていうところが気になるところだと思うんですけど。
そうですね、まあ、そういうのも聞いていただけたかなとは、はい、思います。まあ、我々研究なので、うん、まあ、そういう技術を使いますけど、
はい、
まあ、そういう技術を全然知らなくても、うん、自然に使えてしまうようになれば、うん、この研究としては大成功かなというふうに、うん、はい、思いますね。
まあ、こうやって大きなモニター画面でももちろん楽しいですし、タブレットなどスマホなどでも楽しいですけれども、ゴーグルをつけてね、
はい、
それができたりするともう本当に自分が見ている空間にいきなり何かが現れたりとか、そういうことも夢ではないわけですよね。
そうですね、十分実現可能だと思います。
やってみたことあります、先生、ゴーグルタイプで。
はい、うちの研究室にもいくつかあって、うん、学生が研究するときにはいつもこういうのかけて研究、ええ、はい、
してますね。本当に出てくるわけなんですね、はい、というところまでは前回伺ったんですけれども、はい、そこからさらに進化してると、
はい、今はですね、この、はい、まあ、ちょっとこの丸のマーカーっていうのは、うん、ちょっとこう わざとらしいというか、
あ、いかにもこっから出そう
という感じなので、はい、まあ、こういうのもいいんですけど、あの最近研究してるのはこのマーカーの代わりに手のひらを使うと、
うん、
手のひらをマーカーにするという研究をしています。
手のひらを青く塗って、
違います、手のひらもそのまま使って、
あ、色塗らずに、
はい、肌色なんですけど、うん、まあ、肌色を検出することで手のひらっていうのを見つけてあげて、うん、でこの手のひらの形、まあ、あの傾きっていうの丸のマーカーと同じように、うん、まあ、同じような原理で検出してあげることで、うん、あの手のひらに、まあ、妖怪を出すと、その研究をしてます。
まあ、原理としてはこの青い丸のマーカーの傾きを検出するのと同じ、
はい、そうですね。
でも手のひらって最初から楕円形みたいですけれども、
はい、
大丈夫なんですか？
それはですね、初めに手のひらを真正面から見た時の画像っていうのを撮影しておいてですね、
うんうん、
まあ、これが真正面だよっていうのをあのコンピューターに教えておいて、
はい、
で、まあ、傾いた時の手のひらを撮影したら、
はい、
その真正面の手のひらと撮影した手のひらを比べて、うん、そこから真正面からどれぐらい傾いているのかっていう比較をして、あの傾きを検出してます。
あ、なるほど。じゃあその最初にこれが真正面だよって覚えさせた手の人の手じゃないとダメですか？
まあ、その方がいいことはいいんですけども、うんうん、それほど手の形、あの縦長とか横広とかっていう差は、うん、今のところあの大きく影響してないので、
誰がやっても
今はあの誰かの手が登録されてます。
あ、そうですか、はい、それで例えば今日僕がやっても、
はい、
まあ動く、
はい、
ということ
動きます、はい。
モニターにはですね、これはもう今リアルタイムではなくて実験の時にやった絵だと思うんですが、手のひらポーンってあって上にあの白い急須が CG で立体画像で出てますけれども、これ実際には急須はこの人の手のひらに乗ってないわけですよね。
はい、そうですね。今あのちょうどだから左側に実際の風景は乗ってるんですが、
あの人ゴーグルしてるじゃないですか。
はい、
であの人には急須が手のひらに乗ってるように見えるわけ、
はい、見えてるんですけど、その実験風景を撮影すると、
うん、
まあ裸で見ると何もないわけです、
うん、右手の手のひらの上に急須が乗ってまして、それでその急須のへりの部分をですね、左手の人差し指でなぜてるんですけれども、はたから見ると何をやってるのかわからないですけどもね。
そうですね、
あの人にはちゃんと急須をなでてるように見えてるわけなんですね、はい、
あの丸から手のひらになったことの大きな違いっていうのはやっぱり手のひらがどこにあるのかというのを検出する、うん、
まず手のひらを検出
することですね、はいはい、それは基本的にはその肌色という色の情報を使ってまず検出、
うん、
で先ほどあの左手の指で CG をこう慣れているという話が出てましたけども、うん、もう片方の手でせっかく手なので、
はい、
右手をマーカーにしたら左手でなんかその表示された CG に何か操作をしたい、
うん、急須の蓋開けたりね、
はい、
しますね、
はい
はい、
というのがあの手を使うとできるので、
うん、
まあ、左手右手、まあ、両方を同時に認識してます。でその時に問題になるのが、
はい、
あの右手と左手が重なってしまうことですね。で重なってしまうとあの肌色だけ検出するとあの、うん、どっちが右手の領域で、
うん、
どっちが左手の領域でっていうのが分からないので、
うん、
あのそこをですねあの我々の研究室であの研究しているこの円のマーカーの時にも使った楕円検出の技術を使って、
楕円検出、
はい、一旦手のひらを検出したらですね、はい、この手のひらを複数の楕円を使った簡単なモデルで表現するんですね。
すごくこうざっくりとですね、これ楕円形の情報だけになるんですけれども、まず手のひら4本の指と、真っ平らなところで1個の楕円、親指の付け根で細長い1個の楕円、親指の先っちょで細長い1個の楕円、手首で1個の円、そして手首の後ろの方でちょっと横に長い大きな円みたいな感じで、スケッチの最初のなんか計画図みたいな感じでチャチャチャチャチャチャって、はい、こんなことコンピューターできるんですね。
そうですね。でこういう大雑把な 楕円の組み合わせというものを作って、うん、一回検出した後はですね、肌色の領域を動画で検出していくんではなくって、はい、まあ、肌色も使うんですけど、この円が次にどこに動いていくのかというのを、うん、あの追いかけていくことによって、初めは重なっていない手が次第に重なっていってもですね、うん、その重なる部分がもともとの楕円にどこに当たるのかというのを、うん、あの追いかけていってるので、はい、手が重なっていってもですね、ある程度は重なった部分がどっちの領域だというのを、うん、あの識別することができるようになってます、う
ん、手のひらをマーカーにするときにはこれが大事なわけなんですね。
そうですね、このシステムでは、うん、あの手のひらをそのままパーの状態で出したこの形をマーカーというふうに登録してあって、うん、今あそこの画面には3つの形がグーと
人差し指だけで、
はい、だけ出した、うん、
1本だけ出してる、
はい、指差しの絵と、まあ、パーの状態の形があるんですけど、うん、その3つの形だけをコンピューターで識別できるように、
これを覚えさせてあると。
そうですね、
あ、じゃあチョキはちょっと困っちゃいますね。
チョキだと、ええ、はい、まあ、チョキにしてもあのこの3つのうちの どれかというふうにしか、うん、はい、認識してないです。
はい、まあ、でもいずれにしてもこう手だと認識して、しかも右手だ左手だという認識をしてくれて、
はい、
でそれに合わせて手のひらの上に何でも乗っけられると。
そうですね、
しかもこの研究の面白いところは、もちろん手のひらの上にポッと 3D 画像が出てくるし、あの手を揺らせばそれについてくるだけじゃなくて、傾きを変えるとその画像の傾きも変わるっていうところが非常にリアルですよね。
そうですね、
将来的にはだからあれ、急須を掴んだつもりになって急須を傾けて、この角度になると中からお茶が出るよなんていうデータも入れられるわけですよね。
そうですね、はい、あのできます。実はそれをやった学生もいて、はい、
お茶出ましたか。
お茶出ました。学生って言ってもあの高専の学生なんですけど、うん、
すごく若い。
そうですね、夏に体験実習に毎年来てくれるんですけど、はい、その高専の学生が、うん、あのまあ、これを使って、
あ、この青い丸のマーカーを使って、はい、
を使って、うん、まあ、何か作ってごらんっていうので、うん、2つマーカーを使って、はい、片方にはコップがあって、うん、もう片方は、まあ、ポットが出て、はい、こう継ぐと。
継げました。
はい、
できるんですね。
あのなかなか上手に作ります。はい、
こういう楽しいことをこの研究室でやっていると、はい、
そうですね、
いうことですけれどもね、はい、なんか子どもたちも大興奮ですし、夢広がる研究ですね。
はい、そうですね。でなかなかあの画像を使う研究っていうのは、うん、楽しむっていう分にはあのなかなか楽しめるんですけど、はい、実際に精度っていう面が絡んでくると、うん、なかなかあの実際の世界で使うところまで到達するのはなかなか難しいので、なかなかこう世の中で役に立つ技術というところまで発展させるのは難しいんですけど、
はい、
この技術も、まあ、そこのレベルまで高められたらなと、うん、いいなと思ってます。
ああ、はい、もっともっとこう複雑な計算とか莫大な情報量を上げないと精度が上がらないということですか。
まあ、そこら辺はあの情報はまあ与えれば、まあそれをうまく利用していろいろ検出の精度を上げたりとか追跡の精度を上げたりっていうのはできると思うんですけども、まあ実際に使おうとなるとあんまりこう人がすごい重たいコンピューターを背負ってっていうわけにもいかないので、なるべくだからあんまり処理をしないでも精度よくっていうところまで本当はいかないと、うん、あの実際あの世の中にあの、まあ、製品という形にはなかなかなりづらいところはあります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城。今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例 今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました菅谷先生の業界用語は
遮影変換。ある四角形を別の四角形に変換する変換を遮影変換と呼びます。市販のデジタルカメラでは簡単にパノラマ画像を作ることができますが、そのパノラマ画像を作る際に撮影した画像を遮影変換して貼り合わせることでパノラマ画像を作成しています。
技科大には博士と呼ばれる人が何百人も在籍しています。それを地元の州が利用しない手はありません。技科大の講義は別にセンター試験や二次試験が受からなくたって受けられるんです。公開講座があるからです。技科大ではちょくちょく公開講座が開かれています。技科大の公開講座はちょっとハードな技術者向けのと、割とソフトな我々一般向けのと大きく分けて2種類あります。僕ら一般市民におすすめなのは一般公開講座となるわけですが、一般公開講座は高校生以上の地域の皆さんに科学の楽しさ、技術の面白さを知ってもらうために、初歩からリフレッシュ教育的なものまで最先端の研究や成果を地域に還元する目的で開かれています。次の一般公開講座は来週金曜日28日の夜6時半から1時間半、未来ビークル導入の環境経済的影響評価について公開講座が開かれます。もしここ豊橋で電気自動車が普及した場合、豊橋の自然環境や経済はどう影響を受けるのか、豊橋でシミュレーションした結果で話が進みます。詳しくは技科大のホームページご覧ください。地元の理系大学の公開講座、映画とかコンサートを楽しむように出かけてみてはいかがでしょうか。
テンパクのしろ技科大。
太古の時代、人類は火を使うことを知り文明を開いた。以来人類は火を使い、物を食べ、暖を取り、物を動かし発電し、宇宙に飛び出した。一方で火によって家を失い、財産を失い、大切な人を失う惨事も経験した。次週11月29日の天白の城は、燃焼工学火災物理学の先生、技科大機械工学系中村雄二先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。